桂歌赤のおはよう一夜ら。どうもおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
なんかこの人の好みでこういう曲流してますけど、うん、クリスマス全然関係ありません。
うん、なるほど、
ね、引っ張るだけ引っ張ってクリスマス全く関係ありません。
そういうことね、う
ん、
はい、
みんなで振り返る現代史コーナーでございます。うん、今日は昭和43年、私が昭和43年生まれなので、うん、まあ、あの堀越くんとか北さんとかマスターとかいろいろやってきましたけどね、うん、はいはい、うん、今年は昭和43年振り返っていこうと思うんですが、はい、さあ皆さん方、マスターは生まれてましたけど、うん、他の皆さん生まれてないですよね、うん、なんか昭和43年っていうと思い出すことありますか皆さん方。
全くないですね。
俺はもうしっかりと記憶にあるから、
うん、ああ、うん、ウルトラマンはその時
は、ウルトラマンは
タローとか、
いや違う違う違う、いや
ウルトラセブンの次あたりから、キャプテンウルトラぐらいかもしれない。
ああそうです
か。ああ、じゃあ小学校1年だったから、
そう、
うん、
まあ、まだまだこれからですよね、
うん、
でですね、まあ、ここで終わっちゃうわけにいかないんで、うん、早速今回昭和43年にちなんだ曲を2曲用意しました、はい、まずは青井美奈さんの伊勢崎町ブルースなんですけども、
いい、ね、
うん、思い出がありましたね、
うん、
この、まあ、私の亡くなった師匠歌丸、もともと横浜で生まれ育って死ぬまで地元にいた人なんですけど、当然近所に幼馴染とかいるわけですよ、
うん、
でその幼馴染の人に履物屋のおっさんがいましてね、まあめちゃくちゃ仲いいんですね、
うん、
よくね師匠の悪口言ってたけど、でその友達が亡くなった時に、うん、あの亡くなった個人の好きな曲をかけて、
うん、送ろうと
出棺するっていうね、
うんうんうん、
その時に石崎町ブルースなんですよ。
お
でみんなでね、うん、個人のお見送りでございます、
うん、
で曲が長いですよ、チャラチャチャララランチャチャ
ああ
で、うん、もうね僕だけじゃなくて周りの人みんな下向いてもらって
なるよね。
でうちの人さんだけ、うん、友達の好きな曲だって知ってるから、うん、ちょっと涙ぐんでちょっとそういう、ね、思い出がありますで、ただこの青井美奈さんの石崎町ブルースはもうよ、うん、伊勢崎町の商店会の人にとってみたら、うん、これはもうテーマ曲みたいなもんですから、
まあね、
今でも伊勢崎町ブルースの看板ちゃんとでっかく出てますということでございまして、うん、
はい、
昭和43年のヒット曲青井美奈さん伊勢崎町ブルース、まず聴いていただきましょう。
知ってる港横浜街の並木に
桂歌赤のおはよう一夜ら。この番組は
タパスアットで
そばグルメ北駒今津商店
鉄板焼き空海
以上の提供でお送りいたします。おいもおいも天台
なんだ蜂朝っぱらから想像し、
いえね、伊賀岡八幡様の近くにオレンジの妙な店が出来上がったじゃねえですかい。
ああセブンイレブンの向かいの新しくなった店か。
そうなんですよ、あそこにね自動販売機ってのが出来たんですよ。
もっと詳しく話しやがれ。
いやここだけの話ですがね、ドヒエモンっていう24時間他では買えない惣菜や弁当うんと売ってるらしいんですよ。まあ例えば市原国風プレミアム商品の豚うま味噌焼きや大変お得な切り落とし、全国各地からうまいものをセレクトした食品やなんとスイーツを特価引き換え販売するそうですよ。おっとそうそう、買った 時に当たりが出たら有無も言わさずおまけまでついてきやがるそうですよ。
おお、そりゃ大変だ。ハチ、自慢の投げ銭で今すぐ買いに行こうじゃねえか。
親分、今の世の中はね、銭だけじゃなくちゃんと電子マネーでも買えるんですよ。これだから神田神保町お江戸生まれの人遅れてんね。
手半でベラボーめぺ
えで。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが石原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、ドヒエモン。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店そばグルメ北駒。さあ、みんなで振り返る昭和43年、うん、生まれた方もそうでない方も、はい、過去こんなことあったんだなと思い出していただければ幸いでございますが、うん、まず世界の出来事です、
はい、
プラハの春、
革命ですか、うん、
これはご存知でしょ
う、
当時ね、はい、東側西側って言葉がありましたが、うん、はい、東側のフルシチョフが失脚しまして、うん、少しねそういった共産体制に揺らぎが出てきたんですね、うん、
はい、
で、チェコの首都であるプラハ、はい、そこの方で民主化革命が起こったんですが、うん、まだまだソ連の力が強いと潰されたんですね、うん、でもねちょうどその頃からもうね東側諸国も、うん、共産主義はもうダメだと、
うん、
だんだんだんだんこの自由化に向けて進んだきっかけになったのがプラハの春でございます、
うん、
さあまだまだちょっと物騒な事件が多いですね。ベトナム戦争が、
うん、
激化したのがちょうどこの年です、
うん、
アメリカがね軍事介入してたんですけども、うんうん、どうにも拉致が開かない、
うんうん、
ってんで北爆ですね、
うん、
枯葉剤撒いたりだとか、
うんうん、
アメリカが本当に軍を送り込んで戦ったんだけど、うん、どうにもならない、
ダメだったね。
あれでアメリカがね、その土ついて自信を失ったのがベトナム戦争ですよ、うん、あのでヒッピーとか流行ってね、
うん、そうだね、
そういう日本でもそうですよ、うん、あとベヘーレンみたいな、うんうん、そういうなんだ抗議運動とか、うん、だからアメリカでヒッピー入って本当にタイマ吸ったりなんだ、うん、マリファナだなんだって、うん、日本でも流行った、
うん、ジャニス・ジョプリンとかその頃ですか、
うんうん、その時はフォークソングですか、
反戦フォークだね、
反戦フォーク、
うんうん、でアメリカングラフィティだよね、うん、
時代としては走りだよね、あまだ、うんう
ん、でそういった時代からそのオイルショック過ぎるあたりまでは、うん、なんかこう戦争反対、うん、なんかこう自由に生きようみたいな、うん、そんなのが流行った時代だよね、
なんか真なかくらってるね若いあんちゃんたちがね、うん、そこら中にいたよ、
あそうですか、うん、
ウッドストックとかそういう、
あまあそうだね、
今もおかしなの、東横キッズよりもうちょっとひどいんじゃないかな、
そうだね、
東横キッズも大概だけどさ、うん、なんかもっと荒れてたよね、
うん、なんかね殺伐としてたかもしれない、
う
ん、
将来を悲観してとかそういう
じゃないんで、そういうんじゃないよね、うん、
アウトローがかっこいい、
そうそうそうそう、だからあの薬剤がもう流行るのよ、
ああそっか、
うん、ああいった感じのね、時代劇だって紋次郎とか、うん、そういうのが流行るわけよ、うん、
誰にも縛られたくないとか、そうそう、
自分は散々甘やかされて育ってんだよ、うん、戦争知らずに育って、うん、甘やかされて育って、うん、ね、それで大学まで行かしてもらえて、うん、でも不満があるっていうね、う
ん、だから段階のベビーってことです
ね、そうだよ、うん、だからさ今の段階の世代ああなんだよ、わかんだろう、見えてりゃ小遊三とか米助見てりゃあんなんなんだよ、
でもすごいあのその頃のお父さんお母さんは恵まれてっていうか、
そうだよ、
ね、上がってくしかなかった、
だから俺たちの気持ちがわからないのよ、あ一生懸命働いてりゃ給料だって上がるし家だって建つだろっていう、うん、なんでそれができないんだ今の若いやつは、辛抱足りねえなっていう、うん、でお前らは俺の時代は新人類だからなみたいなこと言われたわけよ、マスターの世代は白毛世代だよ、
そうだね、うん、
だからね俺たちがいくら段階の世代にあんたの時代は違いますよって絶対通じないんだよ、うん、
やっぱり
どの時代もそうだけどね、うんうん、
積んでけばなんとかなるんだみたいな、
ならない、なるわけがない、
僕もあれですね、うん、父から言われましたね、
だろ、うん、だから言ってやらいいんだよひろゆきみたいな、それあなたの感想ですよ言ってやらいいんだよ、
でも実際ね、毎年毎年お給料が増えてた時代だって言ってましたからね、
前にも言ったけど1989年消費税が始まるまではボーナスには一切税金がつかなかったんだから、だから昔はボーナスの額が半端なかったの、税金取られないから、
夏冬で3ヶ月分ずつ、
そうそう、で6ヶ月とかね、もっと景気いい会社だと半年半年で1年分とかね、だからボーナス払いでなんか車買ったりしてるだけ、
その分供給を落としてでもね、
その方が社会保険料が少なくて、
そういうことそういうこと、で
会社の負担も
サラリーマンにしたって払う税金少なくする、
無課税、
そうだよ、
いい時代ですね、
でそれがなんで課税されるようになったかというと、うん、民間のボーナスが公務員のボーナスより増えたから、うん、財務省がけしからんつって、だあの岸田見てあかんだろ、財務省の犬だってのが、 あいつらには分からんのですよ所詮は、うん、まあ置いときましょう、これで終わらなきゃいけない
、危ねえ危ねえ、
はい、世界の出来事もう一つ、はい、うん、メキシコ五輪です、
そうだね、よく覚えて
る、
うん、これはねあの有名なのがあのサッカー日本代表、うんうん、鎌本さんがエースで、
う
ん、
そうだ、銅メダルかな、うん、
あの頃日本にはちょっとしたサッカーブームがね、うん、起きましたね、
あとね子供の時にアニマルワンってね、うん、あの漫画があったんだよ、うん、アニメがあって、それは、はい、あのメキシコオリンピックで、うん、あのレスリングで、はい、あのメダルを目指そうとかって、うん、それでもってあのアニマルマン、アニマルワン の、うん、あのガムがあったの、
ガム、
そう、そのガムのところに抽選で、うん、あの当たり券があって、うん、それに当たると、うん、チャンピオンベルト、
はい、
あの、アニマルワンのチャンピオンベルトが当たるっつって、それ俺当たったんだよ、
いや、すごいじゃん、
やったと思って、うん、送って、うん、それで要はしばらく経ったら、うん、帰ってきたのね、はい、チャンピオンベルト、はい、でよしって買って自分でやろうとしたら、うん、俺入んなかったんだよ、
ね、もうちっちゃいんだ、
えっ、すらちっちゃくて、うん、入らなかった覚えだから、
それでチャンピオンベルトどうなりました、
いやその後忘れた。なんかでもプラスチックで、あのベルトになってて、あとはこっちは合成皮革のペラペラの、
ね、でも今あると結構プレミアつくんじゃないかな、
ね、あだろうねきっとね、
アニマルワ
ン、うん、なんかねこんなね細長い段ボールに入ってきたよ、うん、
結構そういう運があるんです ね。
あでもそれぐらいのもんじゃね、はい、
ですか、
うん、
じゃあ次、不法関係3ついきます、
うん、
まずですね、JFK の弟ロバート・ケネディが、民主党の代表選挙の時に暗殺されました、
うん、
これはねあのカラーで、うん、あの JFK の時はちょっと荒っぽい画像だったけど、うんうんうん、この弟のボビーの時は、うん、相性がボビーだったから、うんうん、ボビーの時はかなりはっきりした鮮明な画像でね、
う
ん、至近距離で撃たれたのがモテてる、
うん、
あの昔オウムであの村井が刺されてこう、うん、あんな感じ、
うわ
これ検索すると出てきますけど、うん、あれは大変なニュースになりましたよね、
うん、これ白黒でお風呂入る前にそのニュースが第一報で流れて、うん、その映像は見たけど白黒、うん、
あ
まだその時はまだね、うん、
まだカラーのちょっと白黒半分ぐらいじゃないかな、うん、その時代は、うん、
まだねカラーはね1970年近くまではなかなかいなかった、うん、
また高いからねそうそうそうカラーはね当時はね、
うんうん、
これがあのボビーロバート・ケネディ、うん、もう一つ、うん、アメリカですキング牧師暗殺事件、ちょうどこの頃ね公民権運動ですよ、
はい、あそうだね、
黒人が差別されてて、はい、だからね外ではベトナム戦争、うん、アメリカの中では黒人運動なんですよ、
うん、
だからこういうことでアメリカってのは本当に国の外でも中でも戦って疲弊して、
うんうん
アメリカにとってちょっと災難な時期だったのね、
うん、I have a dream ってやつ
だそう、まあ、私は夢があるっていうね、うん、猪木じゃねえぞ
元気ですかってね
行けば分かるさ
もう迷わず行けよって
行ったけどね
あっちにね
だからあのキング牧師の暗殺っていうのはこれはちょっと衝撃的な事件でしたよね、うんうんうん、現代史でも出てきますよね、
まあねうん
この時代のアメリカってのはね
見どかったの
いや本当にね調べると、うん、いやきついねこの時代のアメリカきつい、
うん、
本当それまでは世界中の人が憧れる夢の国だった、
うん、
それが崩れてきたのがこの年なんですよ、
うん、
このぐらいの年だと思ってください、
うん
はい、でその後アメリカはもう没落していくって、
うん、
はい次でございますがもう一人これは日本の有名人ですね、うん、あの東京オリンピックでマラソン銅メダルを取った津村屋幸吉さんが、
うんうん
うん、あれは正月ですね、
うん、
衣装を残して、
うん
もうメキシコオリンピックでも代表が期待されてたわけですよ、
うんうんうん、
ところがやっぱりプレッシャーに耐えかれて
って、うんうん
そうですね
これはもう今でもこれ現代史には出てきますよね、
うん
うん、ちょっと明るいニュースいきましょう、
はい
3億円事件
あそうですか、この時代ですか
狐目の男
そうちょうど今の時期ですよ
この時期、
ボーナスだったもんね確か
で今だと騒ぎ大したことねえだけど、うん、今の価値に換算すると20億円ぐらいだそうです
20億、
うんうん、まあ大谷翔平の、うんうん、年俸以来少ないけど、
まあね、
当時現金手渡しだったからです
ねそうそうそうそう、うん
すごいですね、
うん、ただ結局あれ保険入ってたから保証はされたみたいね
あそうですか、
うん、この3億円の犯人についてもあの先週やった信長じゃないけど、うん、犯人は誰だっていうね、うん、未だに分からないよね、うん、これはね、
うん、そうですね、
うん、で未だに折に触れてドラマ化されたりね、
うん、
なんかこれあれモンタージュって漫画あったよね昔あれで結構ね、はいうん、面白いのやってたんですよ、
う
ん
う
んあとですね、うんもう一つこれは本当に明るい話題です、
はい
日本で初めての超高層ビルディング、うん、霞ヶ関ビルが完成いたしました、はい、
36階建てね
36階
すごいですね、147メートル、
うん、147メートル、
うん、低いと思うでしょ、
うん、
でもあの147メートルではほぼほぼね、
う
ん、エジプトのピラミッドと同じ
だそうですよね
でもねこれが、
うんうん
まあ、しばらくあの池袋にサンシャインができるまでは観光名所だったのよ
そうだよ
俺も覚えてる、
うん、
あの小学校の時、
はい、
あのババアと一緒に東京来て、うん、霞ヶ関ビル見たもん
高いな
そうそうそうそうそうそう、
うん
うん、
す すごいですね、
うん、で上野のパンダ見に行って、うんうん、霞ヶ崎ビルは定番、今誰も行かねえよこんなとこ、うん、147メートル、
もう見下されてんでしょずっと、うん、
だからその辺のマンションの方が高いんじゃねえのか、まあね、っていうくらいの思い出があります、うん、じゃあ、前半、あと2つ、うん、オリコンランキングが今年から始まりました。
オリコンランキング、そうですか。
それまではね、大体このぐらいじゃないっていう。
ああ、なるほどね、うん、
でもまあオリコンも必ずしも正確とは言えないけども、うん、それに近い感じになってきました、うんうん、で、郵便番号の制度が今年から始まりました。
最初3桁だったよね。
そうです、そう、うん、だんだん増えてきました。で、あとはですね、川端康成さんがノーベル文学賞。
ああ、なるほどね。
で、この年の参議院選でタレント議員ブーム。
え、
誰？うん、青島由紀夫、はい、横山ノック、はい、石原慎太郎と。
ああ、すごいね。
まあ、なんだろうね、だんだんこの、うん、あんまりこの、タレントの人たちが、うん、なってくるんだな。
あ、
そんな感じですね。平和、世の中がまあ平和であるってことですよね。
は
い、といったところで前半戦はこの程度にして後半戦いきましょう。コマーシャルです、はい、
楽しみですね。
料理が美味しい空海、癖になるね空海、牛すじカレーは空海、もつ丼なら空海、お客様に喜んでほしい、みんなの
豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘め焼き1本焼いてくれよ。
うーん、坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はあ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の田です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
ちょっと前半頑張りすぎたんで、うんうん、巻きでいきます、
はい、
ヒット商品、
はい、
ヒット商品&新発売、
うん、
それにつけてもお菓子は変わる。今はもう西日本限定なんで
ね、
うん、
あの関西土産の定番になってる
そうです、うん、そうですね、なんか喜びますよ、うん、近帰って、
そして、これはね、二角師匠のコマーシャルでおなじみですね、うんうん、ボンカレー。
あ、ボンカレ
ー3分間待つのだぞっていう、
うんうんうん、
そして札幌一番、出前一丁、
手前
一丁、うん、いや両方ともあれなんだ、産業食品と、うん、
ああ僕一番好きなのは札幌一番です。
ああ、俺もそうだ。
あの藤岡拓也さんが、
ああ、たそうだったね。
で、子供の頃、うん、あのコマーシャル見て、うん、食いたくて小遣いで買いに行ったのよ。うん、はい。だから野菜が入ってると思ったら、ああ、それ後から入れなきゃいけないなと思う。ああ、親に笑われた。まあ作ってくれたけどね。うん、今でもあれが一番好きです。うん、これは国民がね、日本国民が一度は絶対やったことあるボードゲームです。
ボードゲーム。うん。
人生ゲーム、
あー、ありましたね、
人生ゲームはね、うん、ですね、今年確か、55周年だったんだよね。お、これは男性の必需品です、うん、トリックシャンプー、
あー、スカッとしますもんね、
これ、とこへ行くとトリックシャンプーなんだよね、これがね、もう一つ、うなこうわ、
うなこうわ、
この辺でしょ、はい、流行語、はい、一番流行ったのはまあちょうどね学生運動とか盛んな頃だったんで、うん、マスターは知ってる、うん、止めてくれるなお母さん、
そんな流行ってたんすか、
流行ってた、うん、
知らないな
要はね親から甘やかされ放題ですね、甘やかされて大学まで行かしてもらったくせに、うんうん、あのヘルメットかぶって下馬を持って出かけようとするわけだよ、うん、あ、母親途中止めるわけじゃない、うんうんうん、そしたら止めてくれるなお母さんっていうね、これが流行語になったんですよ、うん、だ当時の甘えた若者を、うん、まあ揶揄した言葉ですね、それが今の固有在ヨネスケになってるんです、
それ CM かなんかで流れてたんですか、なんかそなんか
CM じゃないよねこれはね、
CM じゃなかったって
、もう自然発生的に俺たちが自然発生的に増税メガネって言ってるのと一緒だ、
ああそうですか、うん、面白い、
うん、で他にはですね五月病って言葉ですね、
あ五月病、
だからもう団塊世代の初期の頃がもう大学出て就職し始めてもう働きたくねえっていう、うん、甘えてんだよあいつらはあいつら甘えてんだよ、で俺たちに対して偉そうに説教してんだよで次はですねハレンチ、
ハレンチ、
ハレンチ学園とかやってた、
ね、そうそうそうそう、ちょっとミニスカートが流行った時代なんで、ね、うん、そうだね、うん、あとはですね、まあ、これも時代感じるね、ずっこける、
ああずっこけね、
そうそうそう、
テレビでの番組もあったな、
あそうですか、うん、
ずっこけ三重師みたいな、
あとなんかね、あの、うん、アニメで亀がねこうやってひっくり返る、うん、ずっこけとかして、
うん、あそうなんですか、人気あったんですか、
あれ
クイズにね間違えるとずっこけとかってさ、
手塚さんもワンダースリーでさなんかずっこけのとかってやってたよね、
うん、あなんかあったかもしれない、あちょんぶりけとかね、うん、
であとはね、あ時代感じるなってのが、うん、サイケデリック、
ああサイケね、あやっぱりそれもね、
でアングラ、
うん、アングラ、
ちょっとね怪しいアングラ芝居とかね、
あそうだね、
アングラ本だとか、なんかそういうね地下にこもるような怪しげな文化も出てきたんですよ、でそういったところでですねマリファナ吸ったりとか、怪しげなことしてるわけです
よ、ヒッピー文化だよね、
文化、うん、
それともう一つグループサウンズ、あの大流行ですよ、
ね、タイガース、
タイガース、テンプターズ、
スパイダーズ、
ここも大人気ですよ、
マチャキ、
でそのファッションは、さっき言ったようにミニスカート、
う
ん、タートルネック、
あ、そうだね、
そういうお姉ちゃんいっぱいいましたよ、ね、
いやそうだね確かに、
あとミニスカートじゃなかったらパンタロン、
パンタロン、ラッパー、
そう
タンパ、そうか、そう、
だからあの時代のさ、はい、あの手塚さんの漫画見てると、うん、だいたいタートルネック基本で、うん、ミニスカかパンタロンなのよ、
お姉ちゃんがね、うん、
何の漫画があるんですか手塚さんの、
いっぱいある、いっぱいある、うんうんうん、
メルモちゃんとか、
いっぱいある、メルモちゃんだけじゃない、いっぱいあるけど、うん、あの時代の手塚さんって言ったら国民的な漫画家だから、うん、そういった流行りをね、はい、全部反映させてるわけですよ、うん、CM、これ一択ですね、ワンパクでもいい、たくましく育ってほしい、
丸大ハム
千葉さんでしたっけ、
違うよ、
違うんですかあれ、うん、
とにかくこれが一番流行った CM ですね、うん、はい、
映画
マカロニウエスタンが大ブームです、あこれはイタリア製の、
ジュリアのジェンマとかさ、
イタリアで作った西部劇なのよ、はい、だからマカロニウエスタンなのよ、
うん、
ジュリアのジェンマはイタリアの俳優さんだけど、はい、あのクリント・イーストウッドはアメリカだけどイタリア行って撮影してる、
そうそうそうそう、かっこよかったんだよ、うん、俺、うん、悪いやつとかさ、うん、やってる、
だからあと他にはどんな映画が流行ったかというと、うん、俺たちに明日はない、うん、それとね、 SF の金字塔になる映画が2つありました。まず1つは猿の惑星。
あ、猿の惑星、
これはね、第1作は衝撃的だったね。
最後はね、エンディングスびっくりしたね。
コンデレアジーラですか。
そうだそうだ、
あれ、あの猿の惑星はもう1作目に限るね、うん、あのリニューアルされたものを見てもオチ分かっちゃってるから驚きがないのよ。でも初めてね、あれテレビで見たんだけどね、ロードショー番組で、
う
ん、
おーとかって
、
あの動きとか良かったですよね、
うん、あれ特殊メイクだよね、マスク、ハリウッドのね、
いや、なんか僕も覚えてますよ、なんか
最後のオチがね、
オチが、
あれは衝撃的なラストだよね、実はっていうね、でその後で後付けみたいな感じでパート2パート3、
そうそうそう、
やっぱちょっと落ちるんだよね、あれ一作で終わったきゃよかったんだよね、
まあね、
でもう一つはさっきマスターが言った2001年宇宙の旅ですよ、うん、これね、最初はすごくね、うん、引き込まれるんだけど、うん、5分後にはなんだかもう訳がわからないんだよ、うん、この映画は、うん、俺何回も見たけど、うん、最後までとうとう意味が分かんなかった、うん、あれ何なんだ、あれは
何だったんだ、
あのモロリス出てくるまではなんとなくいいんだよ、うん、始まって5分、うん、あの音楽がいいんだよまた、
ね、うん、それで有名になったみたいな、うん、
でもあれをなんとか理解しようとしてる人は多いよね、うん、
あとミクロの消し体なんかもあの当時だった
んですよね。あったね。さあそんな感じでテレビいきましょう、うん、何が流行ったか、うん、キーハンター
、あー千葉さんですか。千
葉さんですよ。お待ちかね、
そう、うん、野際陽子、
そうそうそう、
あとマイティジャック、
まあマイティジャックね、
あ、知らない、
知らないですね、マイティジャック、
あの特撮、
いや、
あの潜水艦みたいなやつ大好きだった俺、
あの探せば出てくる、
マイティジャック、なんかね、なんちゃってサンダーバードみたいな、
多分あれ影響受けてる、うん、サンダーバードの再放送も散々見たけどね、うん、多分影響受けてる、マイティジャックはね、うん、で、あとはね、はい、サイボーグ009、
ああ、
それ
はね、
まだ白黒の頃だ
ね、アニメでね、うん、アニメでね、
巨人の星、
巨人の星、はい、
ゲゲゲの鬼太郎第1作、あ、怖かったよ、あ、第1作はホラーで、あー、俺はどうしてもその時の猫娘が頭にあるから、はい、今の猫娘はちょっと違うんだよな、
かわいすぎる、
あの1作目の猫娘はさ、相当後半から出てきたよね、うん、最初のうちは、うん、あの妖怪が、うん、あの一体一体メインになっててさ、うんうん、
どうしてもそのイメージあるんだよね、うん、
猫娘だけですよね、変わったのデザインが、
そうか、
他は全く変わってない
そんな感じだね、他に、うん、妖怪人間ベム、
あ、
サスケ、
はい、サスケ、はい、サスケもよかったな、
怪物くん、
怪物くん、
は
い、あ、そうなんすか、
うん、
白クレヨンの時のだ、
そうそうそ
う、あ、NHK の大河ドラマ、はい、龍馬が行く、
あ、龍馬が行く、
高橋だっけ、
さあヒット曲、
はい、
これはもうグループサウンズなんですよ、まずは、
うん、
うん、もうこれは以前にもね、うん、マスターを聞きとして語ってくれたんだけど、うん、もうタイガースだなんだっていう、じゃあそれ以外、
うん、
それ以外で一番ヒットした曲、うん、まあ、当時はまだグループサンズが下に見られてたってのあるんで、うん、ちょっと数字の操作はあったような気がするんだけど、うん、オリコンの年間1位、うん、千正雄さん、星影のワルツ、時代だね、
うん、
第2位、ザ・フォーク・クルセイダーズ、帰ってきた酔っ払い、
あ
れは死んじまったなっていう、
あれ打ち上げました、
あ、そう、
あれは人気だったもんな、
ドーナツ版、
あ、撮っといた方がいいよ、サイン、ピンキーとキラーズ、
あー、
恋の季節、
そうだね、
うん、でね、レコ隊はピンキーとキラーズなんだよ
ね、うん、あ、そうだったかもしれないね、うん、
まあ、あの時代ってのはちょっといろいろ力が働くからね、
事務所とかもね、
で他にはね、青井美奈さんとはさっき言いました、うん、小川智子、夕べの秘密、
あ、もういいわ、
そうそう、
いいね、
あとね、前泉旬、天使の誘惑、
あ、
でこれを忘れちゃいけない、うん、黒澤明とロスプリモス、ラブユー東京、
あ
ーで、これ後ほど紹介する曲に入ってます、相良直美さん、世界は二人のために、
うん、あー、聞きますね、
で宮古晴美、
うん、
好きになったりとっていう、
やっぱり強いね、
強い、
演歌も強いね、
ですね、洋楽、
はい、
サイモン&ガーファンクル、
あ、
やっぱりあの時代感じるよね、
まあね、
ミセス・ロビンソン、
そんな感じですね、サウンド・オブ・サイレンス、
サウンド、
じゃあ、時間の許す限り、
はい、
1968年生まれの有名人、
はい、
はい、 一番最初おっしゃってましたね、菊池桃子、当然入ってます、はい、次、長山陽子さん、
長山陽子、
はい、松井直美さん、
松井直美、
博士太郎、
博士太郎、
俳優です、佐々木蔵之介さん、洲本に舞の海、元大魔神佐々木、
ああそうですか、
佐々木一弘で、あとは、飯島直子、
飯島直子、
ね、あとはこれ007の6代目のボンド、ダニエル・クレイブさん、ご存知、
なんとなく、
あと大沢たかお、
大沢たかお、
君の好きな人、日体離、冬のオペラクラスでの人です。あとですね、タイタニックの主題歌を歌ってましたセリル・ディオンさん、はい、あと柔道の小川直也、あと私と同い年の野球選手桑田真
澄、そうですか、
この人もちょっとどっか行っちゃってるな、松野明美さん、
マラソンの、
もう議員ですよ、
あ、そうか、
あともう一人議員、生稲ちゃん、
4歳ぐらいなん
だ、あと君の好きな漫画家です、東清彦さん、
はいはいはい、
森口博子さん、杉本彩さん、薬師寺康江さん、ボクシングの、あとサッカー、北澤剛さん、あと多分この人が一番好きだと思います、武田久美子さん、
あ、もう大好き、
ホタテ貝、
ホタテ貝、もういつも拝んでる俺、
あ、そうですか。あとはね、野茂英雄さん、で、ドジャース時代バッテリー組んでたマイク・ピアッツ、あとハリウッドスターウィル・スミス、
ああそうなんですか、
元 F1 ドライバーミカ・ハッキネン、あとは井森美幸さん、
ああそうなんですか、
ツンク、
ツンク
あとヤクルトスワーズの監督やってます高津慎吾さん、ラスト、はい、荻野目洋子さん、荻野目ちゃん、
ですか、
この辺が、1968年の有名人です。
いやでも今でも皆さん、
まあ現役でね、
表に出てられますもんね、
マスターの言う同い年なんか死んじゃってるもん、アイルドーセナとかマナードーラとか
多少な、
ちょっと駆け足でやってきたんですが、いかがだったでしょうか、
いやすごい、武田久美子さんが4歳上かと思ったな、まだチャンスあるな
でもあれですね、日本だけでなくアメリカだけでなく、その社会の不安というか、なんかそうすると映るんですかね、伝播するんですかね、
そういう年です、1968年っていうのは、これ世界史的に見てもちょっと得意な年って言われてるんですよ、要はもう世界各地でそういった社会不安、戦争に対する不安、
はい、
そういったものがね、表に出てきた年なんですよ。
それは国民がちょっと言いたいこと言えるようになったって感じですか。
あとほら世界がさ、もうどんどんちっちゃくなって、もう隣の国で何やってるかとかって、いろんな世界の情勢が分かってきてるっていうのもあるんじゃない。
だってさ、ベトナム戦争テレビの中継で見てたんだよ。
そうなんですか。
生中継で、
そうそうそう、
で昔は大本営発表で都合の悪いのは全部カットされてるでしょ、それがアメリカから ABC とか NBC の特派員が行って生中継してんだよ、アメリカ軍が火炎放射器で村焼き払ってるところ生中継だよ。
それはもうそれ夕飯をね、食いながら見てんだよ。
いや要は当時はまだアメリカもジャーナリズムがまだね決まって、今だとアメリカの政府に忖度するんだけど、当時はまだテレビというものがそこまで成熟してないから、とりあえず見たものを、とりあえず届けようっていうのが、アメリカのあの時代のジャーナリズムなんだ。だからアメリカ軍が火炎放射器で村焼き、今なら絶対 NG だけど、生中継でやってたんだよ。
それ反戦にもなります
よね。なるよ、
ね、なりますね。
だって今さ、これだけ時代進んだのにイスラエルがガザ地区攻撃したのを生中継でやんないだろ、
やんないですね、
忖度だろ、で後になってからモザイクかけて子供が亡くなってますだろ、あ、いや関係ないんだあの時代は、
編集しないともうどうにもならないです
ね、ならない。あとあれもあったよな、そのスパイが捕まって銃、あれ生中継でやってたよな、撃ち殺す、射殺すんだよ、
ベトコンさん、
要はアメリカのテレビ局がなんかこう、あ、スパイ捕まりましたみたいな感じで映してんだけど、いきなりさ軍人がピストル取られて、ここにやってドーンだよ
すごい、
それを普通にやってたんだよ。
うわ、
その 放送倫理法みたいなのがなかったんでしょうね。
だからあれからできたんじゃないか。
うん、だっていや子供見たら
泣くよ。
泣きますよ。
泣くよ。あんなの
トラウマですよね。
でもそれこそさ、あの当時はさ、ビデオとかなんかも一般家庭ないから、うん、垂れ流しだから一回見て、うん、あれと思ってそれで終わっちゃってんだよ。
ああ、もう記憶にあんまり残ってないから、ね。
そうそう。
忘れちゃう感じ。
これが
あのでもあれ印象的だよ。
印象的だった
。金飾り巻いたり。
トラウマになるじゃなりますよね、
うん。価値観が全然違ったんでしょうね。
価値観というよりもほらああいうの何でもそうだけど、犯罪でも何でも犯罪があって初めて規制があったりとかさ、法律ができるもんで、 あの時はまだ何でもありだったんだよ。
それとも
これやっぱりよくねえぞ、子供が泣くぞとかさ、記憶上よくないぞって初めてそこで規制があったりとか、
おっぱい出すもんね。
そうそうそう。
あとあれじゃない、あの年配の人は戦争知ってるから、
あそうだ、ね、
まだ何でもないんだよ、うん、で逆に、うん、あのヨネスケとか小遊三の世代は戦争知らないから、そのテレビでみんなでこう飲みながら見て、うん、おいなんだこれはって多分なったんだと思う。
ああそれはかもしれないな、うん、平気で人殺してたから昔は。
あの亡くなった劉少師匠、大正9年なんですよ、
う
ん、やっぱりね、
あじゃあもう
あの外地って言って
たね、
やっぱり人殺したって言ってたからね。だああいった世代の人がベトナム戦争の中継見ても多分何とも思わないんだよ。俺たちもアメリカにやられたよぐらいの感じなんじゃないかな。
それでも放送許してたのはまさか負けるとは思わなかったからですよね。
あんまりそんなことも考えてないよ、
うん、だってアメリカは負けないっていうのがその当時の、うん、
だから負けると思わないからそのままボーッ
うん、だ
ってそうそうそうそう、だってそれがその人たちのさあの仕事なんだもん。
あ、
うん、別にアメリカが勝とうと負けようとそいつらはそれをちゃんと報道するっていうのが頭あったと思う。
ただ実際さ、アメリカがそのベトナムから撤退した時っていうのは、うん、これ大変なショックだったらしいよ。
あーまあね、
ア
メリカが負けた、
うん、
で余計さ、そのベトナム帰りの人たちが PTSD になって、ああいう乱暴みたいな、うんうんうん、あんな風になるらしいんだわ。
で結局今でもね、アメリカはあの戦争には加担してないってことになってくる。
表向きは、
表向きは
ただ
あの軍事顧問として言ってるってことになってくる。
ただ申し訳ないけどもう全部証拠残ってるから今は言い逃れはできない、うん、
だから夜になったらあの基地に帰んなくちゃいけないの、軍事顧問だから。その時に今度はベトコンにやられるの。
さ、といったような感じでございました。なんかこうベトナム戦争の人と雑音入る ねこれなんだ、 CIA かなんかスパイしてんのか
ねえ、なんか補充されますよ、ね、
さあここでもう一曲なんですが、うん、この桜直美さん、我々世代ってとおなじみの人ですよ ね、
そうだね。
まああの最近はあんまりテレビで見なくなったんだけど、あんたたちの世代も結構出てたよね。あとバラエティもよく出てたよ ね、
出てたね。
昭和50年代くらいまでよくおなじみの人だったんだよね。
そうだね、よく出てた、
うん、いや本当
覚えてます。
でこの時代は流行歌手だしさ、
うん、
最近はねなんかこうあんまり表出てこなくなったけど、まだご存命だそうです
よ、
ね。さあその桜田直美さんの代表曲ですね、世界は二人のために、こちらを聴いていただきましょう。
愛あなたと二人、花あなたと二人、恋あなたと二人、夢あなたと二人。
ここからはですね、あのスポンサーのご紹介でございます。市原市犬成茂原街道沿いそばグルメ北駒でございますが、さあワイルドポーク、ちょうど今がね冬で食べ頃だそうでございますので、ぜひ、オリジナルメニューをご賞味ください。今月のおすすめは、なんといっても牡蠣でございます。牡蠣の天せいろ、牡蠣の天ぷらそば、それぞれ1600円、牡蠣そば1300円、牡蠣のミニ天丼400円とご好評いただいております。またですね、そばコロッケ、こちらの方も人気のあるロングセラーです。じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がり、ひき肉はワイルドポーク一品でございます。300円で販売しておりますが、テイクアウト、お持ち帰りもできますので、ぜひ一度ご賞味ください。それとイベント限定ですが、そばコロッケバーガー、これはいいです、おすすめいたします、うん、出店情報がホームページに載っておりますのでね、一度チェックして食べてみてください。北駒さんについて詳しいことは ホームページ市原そばグルメ北駒というキーワードで検索していただければ幸いです。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了でございます。毎週木曜日が定休日。電話番号0436-74-0059番、74の
つるつるごっくん。
続きまして今津商店さんです。全国からえりすぐりのお米取り揃えております。秋田からはジャンゴ米、咲き誇れ秋田小町、山形からはつや姫、たばは生え抜き、富山からはコシヒカリ、千葉からはつぶすけと、ご家庭やお店への配達も行っております。またですね、玄米の量り売り、こちらは 100g から承っております。お米以外ですと山形県鳥海産高原ヨーグルト大好評販売中です。澄んだ水、爽やかな空気いっぱい鳥海山麓にある牧場でのびのび育った乳牛です。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス、各味がございまして、いずれも税別ですが480円です。マスターも大好きなこのヨーグルト、うん、一度ご賞味ください。
食べ応えあります。
秋田からはですと秋田神代お母さん手作りの味いぶりがっこと、こちらのは数は限りございますので お早めにお買い求めください。また6ヶ月安心備蓄米サービス、こちらはですね天災対策で始まったものですが、いつでも新鮮なお米が食べられるということで好評いただいております。お正月近づいてきました。のしもちのご予約受付中です。さあ LINE の案内どうぞ。
はい、 LINE で検索してください。今津商店発起会、発起会は七転び八起きの八起き、発起会、それで検索してください。で出てきますんで、友達登録してください。そうするとお得な情報やクーポンがもらえるそうです。よろしくお願いいたします。
だそうです。分かんなかったら電話してください、はい。市原市役所そば、電話番号0436-21-0618番、毎週日曜日が定休日でございます。さあ続きまして市原市立中央図書館映画会のご案内。市原市中央図書館では毎月第2、第4木曜日に大人向けの映画会、第3土曜日に子供向けの映画会を実施しております。上映内容につきましてはホームページ X、 こちらの方を確認していただければ幸いでございます。さあそして公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせ。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。またですね、市原市内の空き家や空き地の管理も承っております。今問題になっておりますからね、詳しいことはホームページをご覧いただくか、電話番号0436-60-3551番までお願いいたします。ではマスターお願いいたします、
は
い。
それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をくださいとのことです。3桁ダイヤル189番、189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原市からですね、ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら不法投棄ストップコールは24時間受付です。電話番号0436-24-5374番、0436-24-5374番です。こちら夜間土日でも OK ですのでよろしくお願いします。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。はい、最後にサンプラザ市原からの広告になります。こちら温水プールやフィットネスジムが2時間で300円で利用可能とのことです。五井駅自宿地直通ですね、あのでかいビルのところですね、そこのところで温水プール、フィットネスジムが300円で2時間無料となっております。電話番号0436-24-1151、ぜひよろしくお願いします。以上です。
はい、じゃあ北さん、はい、どうぞお願いします。
はい、空海からのお知らせ参ります。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、名物の牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、丼物も丼物、おかげさまで大好評中です。テイクアウトも行っています。その他、千葉県内各地のイベントにも出店中、白いキッチンカーと大きな空海の横断幕が目印です。出店日など詳しくは、ホームページ X、 インスタグラム、 Facebook に載ってますね。よろしくお願いします。そしてまた、僕も加盟している蘇我東口商店街 落語会開催のお知らせがあります。2024年2月4日日曜日、お客様の日頃の感謝を込めて蘇我東口商店街主催の落語会を行います。会場は蘇我コミュニティセンター3階ホール。出演こちらの、桂歌若師匠。
こちらひでえ言い方だな。
よろしくお願いします。桂円治さんで、時間が午前と午後の部の2回公演開催させてもらいます。入場は無料となっています。そしてまた、協力の、明治安田生命様による、健康、検査、ベジチェック、血管年齢測定、そしてまた蘇我駅東口商店街から野菜の詰め放題も開催されますので、友人知人ご家族皆様をお誘い合わせの上、ぜひぜひお来店ください。来てください。すいません、
よ副会長
ありがとうございます。よろしくします。
あの副会長がこんな噛んでるようじゃ大した商店街にね。
いやそんなことない、ね。師匠ぜひ来てください。
はい、ということでございます。はい、今回昭和43年です、うん、私の生まれた、うん、で以前昭和47年48年やったじゃないですか、はい、ほんの数年なんですけど、うん、だいぶ社会情勢違ってきたと思いませんか。どっちかというと私の時代まだね、なんかこうあちこちで燃えてるって感じですよ、うんうんうん、で北さんとか堀越区の時代だとちょっと収まったかなっていう、うん、
もうね
そんなようなね、
オイルショックぐらいの話ですもん
ね。まあ48年なんか特にそうですよね、うん、でうちらの時代なんか特に公害とかね、うん、問題になり始めてて、とにかく消費が美徳、
うんうん、
で今みたいにねリサイクルとかって概念がないんで、うん、使い捨て、
そうだね、
だから使い捨てが正しいって言われた時代な
の。そうですか。でもなんか戦後でも22年ぐらいですか、1年、
まあ、昭和20年に終戦ですから本当20年ちょっとですよ ね、 ね、
それだけでも復興してビルも、
そうですよ、
ね、140、う
ん、だって戦争終わって19年後にオリンピックやってんだよ。
うわすごいですね。
よあれだけの道路作れましたね。でもね、
いやあれはアメリカが資本投下したからだよ。
あ
だからアメリカもやっと事情分かったんだよ、うん、ここを、うん、要するに共産国との防波堤にしないと大変なことになると、
うん、それだけ発展させなくちゃいけない
と、そういうこと、
う
んうん、
あそうですか。
だからそういう意味で言うとドイツも連合軍が資本投下して、うん、あそこまで戦後復興したんだ、
うんう
ん、そうじゃなきゃあはならないよ、申し訳ないけど、うんね、
でもいい時に僕は生まれました。
そうです、ね。まあということでしてね、うん、また来年以降ね別のね、
はい、
近代現代史、はい、ちょっと取り上げた言葉ですね、うん、ぜひお楽しみにしてください、はい、じゃあ今週はこの辺でお開きです。さよなら。
どうもでした。
ありがとうございました。
桂田赤のおはよう市原。この番組は
塩麹焼きが人気のタパサトデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたしました。
いらっしゃい。豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりなじゃまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あはい。
タパス&デリ。
もう一本。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内 燕農園の低農薬米コシヒカリ。つけ味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用。丁寧に作られた自家製品です。
かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ。
ああ暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。なになに、あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武尊文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 ごっくん、そばグルメ北駒です。